はい、こんばんは。
こんばんは。
さあ、始まりました。ゴヤドッコイのオリジンアワーのお時間でございます。
よいしょ。
はい、本日のお相手は、最近はもうもっぱらアーク三昧です。すっとこどっこいそばしょうと。
早く、あと6時間で通信制限が解除されるから、時を経て、すっとこどっこいプギーです。
お願いします。
お願いします。
アークって知ってますか？
知らないです。
めちゃくちゃ最近ハマっている。
はい。
ゲーム。
ゲーム、
ごめんなさいね、もうめちゃくちゃゲームの話ばっかで。
いやいや、全然いいですよ。
アークっていう名前のアプリがあるんですよ、
はい、
ゲームがあるんですけど、
はいはい、
だから結構有名ではあるとは思うんですけど、
え、お、俺だけがちょっとあれ、
お前だけが知らん、
無知かな。え、今ブースの外にヤンビいるんですけど、ヤンビ知ってる？いや知らんば。で、今日ブースの外にね、あのコウタ君も来てるんですけど、知ってます？知らない
知らない知らない
知らない。
ごめん、なんか動きが動きと喋りが全然合ってなかったから。
そうそう、なんかやってるな。
多分時差があるんだはず。外と
中、外でなんかやってるなってい
う。いや、知らない？マジで？
え、知らない。
アークっていう。コウタくんがすごい喋ってるけど、ごめん、何言ってるか全然わかんないんだよ。
聞こえないですよ、コウタくん。
ごめんね、コウタくん。こっちからは喋りかけるのに、そっちからの声聞こえなくてすいません。
そうそう、すいません。うん、
そう、ね、マインクラフトってわかる？
あ、はいはいはい、
マインクラフトの、
あの四角のな、
四角の、あれ の、
ね、
要は立体、うん、リアルなやつ、四角ではなくてリアル版の人間とか体かなんか、リアル版の、
いや、それは
等身大が、
このイメージするとバイオハザードになります、
ね、そうそうそうそう、バイオハザードぐらいの、
リアリティ、
リアリティの
グラセフとか、
恐竜の世界みたいな、
ほう、
恐竜ジュラ紀の世界に一人ポツンって、
ほう、
すっぱだかでから始まるのよ。そっからいろんななんか木とか切って木材集めてみたいな、
で
家建ててとかで、なんか食べ物は恐竜なんか買って狩りをして、で肉を焼いて食べるみたいな。
へ
え、もうやってることはマインクラフトっていう、なんかそういうゲームも別にあるんですけど、それと一緒のような、
まあまあ、まあ、現代風で言うとダッシュ島ね、うん、TOKIO の、
まあ、TOKIO のダッシュ島、
うん、って考えればもう、そうそうそう、入りやすいな、
うんうんうん、それ、ね、めちゃくちゃハマってて今。あれ知らんか、
え、わかんない、
知らないんだ。
ゲームちょっと疎いんで僕。
あ、そう、
パワプロくんしかやってこなかったんで。
めちゃくちゃ面白いぜ。
へえ、
俺と同じ会社の社長もハマってるから。
ほうほうほう、
社長とめっちゃアークの話するもんだって。
じゃあお前出世できそうだな、なんかな。
俺多分出世できるはずよ。
うまくできそうだな、
なんかそういうので。
アークから入って、
アークから入ってから。いやマジで今もうずっとアホみたいにやっててさ。
え、それは何、
何が面白いって、
うん、何が、そう、何が、何を、
恐竜をペットにできるわけ、仲間にできるわけよ。
ほう、
例えばティラノサウルスとか、こうティラノサウルスに餌あげて、でもやられるよ、近づいたらやられるんだけど、どうにかして気絶させて、で気絶させてる間にこのこいつが食べる肉をあげるわけ、与えるわけ、与えたら時間かなり結構経つんだけど、その時間経ったらこいつが仲間になってくれるのよ。でティラノサウルスの背中に乗れるっていう。
それが面白い、
それがめちゃくちゃ面白い。
じゃあその仲間になったティラノサウルスは次回の戦闘に参加とかできんの？
いや、じゃあその戦闘にも参加できる。
ああ、なるほどね、もうポケモンだ。
やりたくなってるでしょ今もう完全に。
いや全く、
なんで？
いやもうわからんもん、そんな、
嘘。
じゃあもうゲームはな、やらないからな。
マジで？めちゃくちゃ有名だけどな。これがアークっていうのが、もともとプレイステーションとかあとパソコンでなんかやってたんだけど、
はい、
今最近から携帯版が出て、うん、アークモバイルっていう名前で携帯のアプリであるから、
ほう、
それを知って嫁にやりなさいって言われたんですよ。
嫁から、
そう、嫁からやりなさい、やってって言われて、俺は単純に別にやる気はなかったよ最初、はい、なんかそれみたいな、アークみたいな感じのテンションだったんですよ。やっても数分ですっごいハマってから、
お
アホほどやってる今もずっと。嫁も飽きるぐらい。もう、
あ、だから嫁と一緒になんか通信みたいなのはできんの？
あ、通信ももちろんできるけど、嫁は一切やらない。嫁はこういうのを見たい側の人だから。
は？
視聴者側。
あ、 あ、じゃあ嫁さんがやっててこれはおもろいからお前もやれじゃなくて、
そうそう、
見たいからやれ
って言ったってこと。
すごいな、それ。
このゲームをやってる姿を見たいからやってって言われて最初やらされたのよ、ゲーム。本当にもうそういう、そういう感じからスタートして、
お、
何何これどうしたらいいのみたいな感じで嫁に聞いて、嫁はその知識があるから、まずこれとこれをやってみたい な,
な, んなんでそれやってんのに 自らをやらないのかな、なんでなんかな。
いや、自らやるとまた変わるって、なんかそれは違うみたいな。
あ
で、 YouTube でそういうゲーム配信を見るのが好きな、は
いはい、なるほど、そういうことか。
やりたくはないけど見るのが好きって。
はあ、
そうそうそう、
すごいな、
変わってるよな。
いや、変わってるというか、まあでもそうだし、やっぱこのなんていうかな、女性と男性のゲームスキルの差ってすごいさ。
すごいすごい。
だからやっぱそこら辺も加味してるんだろうな、なんか、あ、私多分できないなみたいな。
あ、いやでも、まあ、
男って大体何でもできるさ、ゲームって。もうもはやなんか、
うーん、まあでも女性もできる人いるし。
まあまあできるけど、
でもアークは女性の人も全然簡単にできるよ。
へえ、
全然簡単にできる。
割合で言うと 5-5 ぐらいなんかな、一応男性女性。
いや、そこまで俺逆にそれ分からんわけよ。
あ、いや、
男性の方がゲーム上手いっていう知識じゃないから俺は別に。
そ
う、男女に関しては別に平等に考えてるから。
ああ、分かんないんだ、そのこの俺のあるあるが分かんないんだ。一応
女性の人ゲーム下手っていうのが分からん。
え、
別に上手いだろ、女性もゲーム上手い人いるだろ。
だってもう、まあまあそれはいるだろうけど、うん、圧倒的な差はあるだろう。逆にだから男が、だからマリオカートとかさ、マリオカートとかスマッシュブラザーズやった時の女の子の下手具合って小学生の時に習わんかった？お前マジで下手くそすぎだろ、弱すぎだろっつって、どんどんどんどん行って女の子がえーもうやらないって泣くまでの、
そういう描写があったの、その幼少期。
あったあった、小さい頃とかあったよ。
めちゃくちゃ最低なやつやし。
いや、そんなもんさ、だから、お前、下手だから、なんでお前とや、
どんだけ終わってんの、
なんでやとや、チームじゃないといけんばや、みたいな。
もうやめれよ。
って、そうそう、だから小学生の時ね、幼いからみんな。なんでやとやがや、チームだばや、負けるやし、って。
外で遊べ、外で。
案の定負けるわけよ。で、そしたら女の子が、ウェーンって泣く。
かわいそう。
かわいそうな。
何それ。
かわいそうな。
めっちゃかわいそう。
いや、でも俺はそういうイメージあるから。
俺、ちっちゃい頃逆にゲームしなかったから、
はいはいはい、
してこなかったから。
おうおうおう。
だから、今、がっつり入ってる、要は。
へ
ぇ、女の子と別にゲームする機会もないし、タイミングもないし。
あ、じゃあもうこっから嫁さんは一応泣かすんだ、一応ちゃんと。うん。あ、こっから入ってる
から。一応一回デージ切れたことあった。
いや、切れてる。あるやしや、そのエピソード。
嫁に切れて、別に泣くまでではなかったけど、一回死に切れたことあった。
うん。
だ、このアークをやってってさ、
はい、
その距離を仲間にするっていうことを、そのゲーム内の、そのアークっていうゲーム内の用語といいますか、名前で、テイムって言うんですよ。
うんうんうん。
テイム。
うん。
テイムするっていう、その子、その距離を、取りたい距離をテイムする。
はい、はい。
で、テイムするために、めちゃくちゃレベル高い強い恐竜がいたわけよ。テリジノサウルスって、お前知ってる？テリジノサウルス。
いや、わかんない。
テリジノサウルス知らんの？お前も。
いや、わからんよ。
やばいだろ、お前。
じゃあ、智弁和歌山で言うとどんぐらいの人よ。
いや、それ逆にわからん。
智弁和歌山で例えてほしい、そこ
全部。智弁和歌山で言うとどれぐらいっていう例えがわからんわ
け。東雄介とかだったら、おーってなるな、
めっちゃわからん。
今、千葉ロッテで活躍してるけど、ね。
難しい話して
。弟の淳平も頑張ってほしいよねっていう話、ね。
いや、わからんわからん。うん、そのじゃあ弟の淳平だとしようじゃ。
いや、淳平はあ
んまなんだけど。淳平をテイムしたかったわけ。
あ、淳平をな。うんうん。
その智弁和歌山の淳平だと、
はい。東兄弟のな、
淳平。めちゃくちゃ強いんでしょ、淳、うん、平。
まあ淳平、まあ今頑張ってる感じかな。
智弁和歌山で淳平、うん、頑張ってる方。
うん、頑張ってる方。
その淳平をテイムしたかったんだけど、
はい、
そのテイムって、おお、長谷川さんじゃないですか。
そうそう、長谷川さんね。久しぶりっすね。
びっくりした。芝博さんだ、ありがとうございます。
だからちょうどね、長谷川さんテイムしたかったんですよ。
テイムしたいな。
うん。捕まえたいな。
長谷川さんテイムしたいな。そのまあ、テイムするために、その餌もあるんだよ。この恐竜にはこの餌が必要とか。
あ、だから長谷川さんには何を渡せばいい
の？長谷川さんには、うん、餃子。
一応好きそうだな。
餃子をテイムしたら、
好きそうだな、
8時間ぐらいではテイムできるから。
できるんかい。まあまあまあ。
そう、それを捕まえたくて、その餌を準備してたのよ。
はい。
で、準備して餌をこう持ってさ、こう、持ってるアイテム決まってるから、一度に。この大量のそいつに対する餌を持って近づいてったら、やっぱ敵視されるから最初やられるわけよ。
ほう、
追いかけられて。
ほう。
だけど、俺はもうテイムする気満々で行ったからさ、
うんうんうん、
この餌をバンバンバンバン上げてる横で嫁が、じ、
うんうん、
ゃあ何やってんの、何やってんの、早く逃げて、何してんの、逃げれ逃げれ早く逃げれって、 で分かってるわけよ、こっちのタイミングで逃げるタイミングを疑ってるから。
そうそう、あるんだよ。
やってる方は慣れてるさ、ちょっと。でも嫁はあの 見慣れてるけどやり慣れてないから、
だからここでもう逃げないとダメだよ、私が見てるやつはいつもここで逃げてるよってなってるんだろうな。
嫁は早く逃げて逃げて、何してんの、バカじゃないバカじゃないみたいな横で言って、でも俺は俺で頑張ってるから。で最終的にこの嫁のこの早く早く逃げれっていうこの圧に対しても戸惑ってしまって、操作方法を間違えてこの持ってたアイテムの餌から急になんか、あの、なんだったかな、なんか変な藁みたいなアイテムに持ち替えたりしてしまったり、なんか、全てを失敗したのよ。
はい。
もうその瞬間に、テリジノサウルスにバーンやられて、
うん、
死んだのよ、一回。
ええ。
もうその瞬間、ぶち切れて、ガバよ、俺
だから、そうなるだろ、そうなるだろ、
やめろ、ここからすっちこんなガガガガ言うから、お前見てみ、テルジノサウルスに殺されたやし、お前。
殺されたやし、テルジノに。
お前、アイテム全部なくなるよ、や、つって。
お
さあ嫁はもうムスッとして、ごめんごめんごめんつって、でそっから見なくなったのよ。
いや見なくなったんかい。
見なくなって俺も一人でしゃやってたら、なんかやっぱさっきまで見られてたから、
はい、
ちょっとあるさ寂しさが、
まあ見てほしいなと、
見られてたから寂しさあるから、そう数分経った後にちょっとごめんこれ見てっつってで俺からやりだして、あいいよいいよ、見たら怒られるからいいよみたいな。
ああ、拗ねちゃってるな。
すごい変な空気になったっていう。
ああ、なるほどね。
そんぐらいめちゃくちゃハマってる。
いや、でももうそんなもんでしょ。だから円楽さんから、マリオカートやらせたらコントローラーをハンドルみたいな動かすのが可愛いと思ってる女だるいよな。な、プーキー、だるいよな、こんばんはっていうことで。
いや、すごい円
け。円楽さん分かってるわ。うん。
そんないんの？そんな女性の人で。
いるよ。女性ってもう結構そうよ。なんか、えっていう感じの。
いや、そんな女性の人も別にハンドルみたいに動かすのが可愛いと思ってやってる人いるの？逆にいないでしょ、そんな。
まあだから
本当に必死にやってるんでしょ。
いや、でも円楽さんはだからそういう女性の人にね、あったってこと
だ
わけよ。
俺一応なんだったらマリオカートは多分ハンドルみたいな動き方すると思う。絶対コントローラー。
ああ、そっちタイプか。
ブーンって。
ああ。
絶対やると思う。だってやり慣れてないから。
とかね。だからまあちょっと、まあだから小学生の時とかは、うん、まあなんていうの？ボンビーのやつ何やったっけ？桃鉄。桃鉄やってね、その、ボンビーを、うん、くっつけて。
ボンビー
みたいな、
うん、
でまあよく泣かしてたりしてたよね。
お前なんでゲームで泣かす
いや泣かない。いやでもあるあるなのよな、本当に。お前分からんと思うけど、小学生の時のゲームあるあるというか、だからその女子下手くそで、まあいじめるじゃないけどいじるとかさ、
うん、
なんかとかなんか、まあそういうのはあるんですよ。だからそれ楽しいよねっていう。
その空気嫌だな、なんかやってごちゃごちゃして、なんかもういいよやらんみたいな感じになりそう。
そうそうそう。っていうか男でもあるしな。男でもあったさ、そういうなんか、ゲームパワーバランスみたいのもあったから。
ああ、まあ、うまいやつ、下手なやつ。
そうそうそうそう。やっぱり、走るの速いやつが小学生の時モテたように、まあ、そういうのも いましたよね。
うまいやつの、うまいアピール してるやつ、俺、すごい嫌だわ。
うん、だし、だから、そいつは図に乗って、そのゲームしかやらんから、楽しくないよな、一応な。
外で遊びたいってなって
る。そうそうそう。
なんか。
だから、このゲームで思い出したんだけど、
うん、
俺も、結構ね、できるのよ。ゲーム、なんでも正直。結構できる人なんです、僕って、
うん。
っていうのがあって、一回ね、ノーブレーキ歩さんの、
うん、
もうあれ、いつぐらいかな、もう二十歳になったぐらいかな、ちょうど10年前ぐらい。
うん、
で、歩さんは当時、泊まりに住んでて、
うん、
那覇市泊まりね、はい、泊まり高校の近くに住んでて、
うん、
で、一人暮らししてて、で、俺ん家でちょっとゲームやろうぜみたいな、
うん、
ノーブレーキ歩さん主催の。え、お前いた？その時。
あ、いや、ああ、まあまあ、はいはい。
ああ、まあまあ、その時に、
うん、
行ってお呼ばれして、だからもうガチガチの、もう当時の歩さんなんて、もうな、もう鬼って呼ばれてたから。
鬼って呼ばれてない？
うん、もう本当みんなから恐れられる。
鬼って呼ばれてた時期あったか、歩さん。
歩さん鬼だったから、
鬼ではない。
もうね、もうちょっとね、もう下手にいかんとみたいな感じがあったわけ。
怖いっていうイメージがあったってことでしょ？
実際もうちょっともう、つんけつんけ、鬼の、もう鬼のこの牙とか、角とかぐらいもうキンキンにもう、
出てたか？
尖ってたから、歩さん。で、
ってた
いや、マジで。で、だから後輩たちはやっぱ気使うわけ。あ、ここは、まあ、ちゃんと楽しもう、ゲームを。ってなって、で、あ、これ、このゲーム、俺も最近買ってよ。ちょっと今、猛練習してるわけよ。みたいな、歩さん。 行ってて、はい、で、はい、これでみんな戦おうぜみたいになって、
お前その
みんな戦おうぜってなって、
そうと、その当時の歩さんをすごくディスっている。
いや本当にこんな
喋り方とか、
やろ
っぜとか、
やろってなって、
歩さんのやろうぜの媚び聞いたことないけど、
でもちょっとおーってなって、よしじゃあここは、うん、まあ一応やるかと、まあ楽しむ、
うん、
で下手に手を抜いてしまうと歩さんまた怒るから。あの下手に、お前わざと負けてるだろ、お前ふざけんなよとかなっちゃうから、だからここはもう100でいこうと。で、俺初見よ、その、うん、そのゲーム、初見、うん。で、大体やってったら分かるわけ。あ、こうこうこうガードでこうこうやったら、倒せる、はい、ボコボコにできるなって、
はい。
ってなって、あゆむさんと俺でやって、うん、もう本当に、俺、体力ゲージ 80% 残しの、あゆむさんにボロ勝ちしたわけ。
ああ、なるほど。
ボロ勝ちしちゃったわけよ。
はいはい、勝っちゃったんよね。
うん、そしたらもう、あっからさまにあゆむさんが不機嫌になって。
嘘つけよ、お前。
いや、本当に。で、もうあゆむさんが、むすっとしてて、あ、もういいかな、みたいな、ゲーム。マジで、マジで。もうゲームいいかな。
お前、よくないよ。
この、
よくない、
マジで
よくない。
お笑いとかじゃないやつ。本当に、あ、やばいっていう。
本当
キーンってなるやつ。耳鳴りする、キーンってなるような状況になって。
そんな切れる、そんなので切れるか、あゆむさん。
いや、もう、あの当時、あゆむさんすごかったから。いや、本当にもう、本当に怖かったから、マジで。
そんなにか、俺そんなイメージ、
今でこそ、
やっぱ角生えてたイメージまではないけど、別に怖いっていうのはあったけど。
本当に。もう、日本角とかじゃないよ。
何本ズノ？
もう5本ズノみたいな感じよ。特殊な、奇形な鬼みたいな感じだったから、アイムさん。だからもうそういうので、ちょっと、あ、ごめんなさいって言って、もうそっから、もう、泊まりの、うん、当時住んでたアイムさんの家にお呼ばれされなくなったっていう話があるわけよ。だからゲームとか。
ボロ勝ちしちゃってってことは、アイムさんのゲームで。
だから俺ゲームやってる時とか思い出すわけよ。なんか見てたりする。と YouTube でなんか、うん、たまにゲーム実況みたいな
ゲーム配信してるのを見たりすると
ちょっと見るとのあの時の記憶が蘇るというか
もういっかな
言ったら
あのセリフが
マジでいいなみたいなもうマジでいいやつだっつって
そんなに
っていうだから、まあ、当時ね当時なんでしょうだから 今でこそ歩さんは家庭持ってもうちょっと丸くなってますけどもちろん丸くなってますけどもう当時なんてお前10年前めちゃくちゃやばかったよ
ああいや俺そんな一面見たことないな歩さんの
まあ、かなそんなお前10年前にお呼ばれされないだろまず
あ
だからその時初めてちょっと歩さんが後輩に心開いたみたいなところもあったわけだからこそ後輩はここでミスれんなみたいな変な緊張感があったわけ多分シュリさんがいたその時俺とシュリさんとあと一人誰かがいたわけで4人でやっててじゃあ 2-2 でちょっとトーナメントみたいな感じ
で。あゆむさんがじゃあ今まで後輩に心開いてなかったんだ。
あの当時ね、10年前。だから俺たち入ったばっかだったからね。あの当時は。
まだ仲良くなかったって言い方にしなさいよ。
そうそうそう。でもも
う。あゆむさんが心開いてなかったっ。
あゆむさんから来てくれたみたいな。あゆむさんから来てくれたわっていうのでもうガチ切れ
させて。嬉しかったのよね、でも。
嬉しかった。だからもちろん。で、そこでやっぱ後輩だから、うん、なんか変なテンションになるのも違うし、ここはちゃんとあゆむさんと一緒にゲームを楽しもうっていう。テンションでやったらもうガチ切れさせたっていう
なんでお前もボロ勝ちしたの
じゃいやだから分からんだから俺の才能がありすぎるからっていうところもある
うわ
ー
嫌だわこの落ち方
いや一応本当にマジで
嫌いだない
やでも本当にごめん
ヤンビーな
うん
嫌だわ
ごめん本当にこれにはもう
こいつそういうとこあんのよ、うん、幼少期時代からそういう感じ顔してた
そうそう
全て俺はあの
あそう
顔以外は全部うまくいってんだって
うまくいってるそうだから逆にだからそばショーとかがもう運動もできんしゲームもできんからだからちょっとかわいそうだなっていう目で見てる
や
っぱ
全然できないかわいそうだなっていう目で見てるんだ、まあ、お前俺のこと
あまあまあちょっとな、まあ、このゲームやらしてもまあそのな運動やらしてもっていうところもあるじゃない
運動俺できるけどなでも
ああいやごめん
いやできるできる
まあまあそうだなまあそう
あ
そうあ一応そうだ
はいはいはい
あまあそう
スイッチ入っちゃいました
やばい、スマッシュスイッチ入れて
しまった、くっそ。入っちゃったよ。
分かってるはずのような扱い方分かってる。
おい、揺れちゃったね。
ああ、くそ。
お前に俺の運動力の何が分かる、うん、お前今まで俺の人生全て見てきたんか、うん、運動会。何やら全部やらして、うん。サッカー、バスケ、お前見てきたか、うん、俺はお前のこと見てない。だってそこにお前はいなかった、うん。でもお前は俺のこと全部見たって言えんのか言えんのか言えんのか
そうだね とかでもまあ本当にだから、うん、まあそのキャッチボールとかね、その高校生とか、まあ幼い時やってたじゃん。
キャッチボールはできるよ。
まあまあ、うん、まあまあまあ、そう、
その感じやめて、その一個上になってる感じ。その一個上に。
声に出ないぐらい怒ってます。
あ、プルプル震えてる。プルプル震えてる。あ、歩さんの時のトラウマが、あ、やばい。歩さんの次は、そばしょ怒らせちゃった。
角が6本生えました。
っていうね。あるんですね。
いえ、うん、あるんですね、じゃなくて。まあ確かにテニスとかは全然できんかった。
はい。ですし、だからもう、わかるんですよ。大体、俺、わかるんです。
いや、めちゃくちゃバレーうまいからな、俺。
あー、バレー、たし、でも確かに
バレーは。バレーめちゃくちゃうまいよ。
バレーは見たことないな。あー、バレー確かに見たことない、お前の。
バレーの、あの。
うまいんだ、お前。
何？両手前に出すやつとかめっちゃうまい。
レシーブ。お前絶対うまくない。レシーブの名前知らんのに、お前。絶対うまくない。あの、うまいやつは知ってるわけよ。うまいやつはレシーブっていうフレーズを知ってるわけ。
両手前に出してボール拾うやつはあれめちゃくちゃうまいから。あれはできないけど。ね、上にトス。
お前トスも知らんの、やばいな、お前。
トスはできんけど。
上手じゃないよな、ヤンビーな。
お前ら上手じゃないってなんで言えんの？
ああ、そう。ああ、そう、ヤンビーバレー部だよ。なあ、ヤンビーな。こいつやばいよな。
いや、バレー部からしてバレー上手じゃないなって、バレーやってない人に言うのはおかしくない、でも。
うん、ああ、そう、だから。
それはそうさ。
いや、それはお前が自分からバレー上手いって言ってるからな。
いや、違うさ。素人のバレー上手いさ。ヤンビーはバレー部でしょ？
うん、ヤンビー
はバレー部。バレー部の上手いと弱いは違うさ。うんうん、バレーやってない人の俺は強いって思ってるから。
やべえ、あ、だからそのバレエをやってない中では俺はちょっと突出してると。
だって俺とヤンビ1対1でバレエさせてみ、絶対負けるってそんなもん。
あ、まあ、経験者はな。経験者はもちろん。まあまあ、それはもちろんな。
下でこうやって両手ですくうやつしか俺できない。
でもヤンビもあれだぜ、こいつ。まあ、わからんけど、膝壊したりするから。もしかしたらそんな上手くないかもしれん。バレエで膝壊したりするから。
いいぐらいで対決できるかもしれん、
ね。一回まずヤンビの左膝を壊していただいて、それでやっとイーブンかもな、じゃあ。もしかしたらお前と
バレエ。俺一回壊すことから始めるん
だ。そうだな。ヤンビの左膝。
対決したいなスポーツ対決。
でもマジでスポーツ対決だったら俺お前に何も負けんな。一応それだけは言える。あ、マジで俺これはマジであるな。うん。
腹立つわ。
あ、これはごめんだけど本当にそうだわ。一応本当にサッカー、うん、バスケ、バレー、まあテニスとか、まあ卓球、野球、もうすべて勝てるな俺。
全部やりたいわって。
全部やろう。
言いたいけどでも、うん、やれんしな結局。
バッティやんし、だからバッ戦で何球あの球ヒット性のあたりできるかとか。
ああ、2人で行くの、
2人で行くの、まあ見届け人としてあのヤンビーも一緒にね行っていただくとか。
そこまでは別に、
まあそこまではまあ別にな。まあだからそのままの思いだから、蕎麦翔は俺はバレーうまいんだって思いを心の中に秘めていただいて、うん、それでいいんじゃないかな。
あ、この腹立つ、行こうか。
いやいや、もういい、めんどくさい、もう
行こうか。今日終わった後行くか、じゃ
あ。いかんいかん、今日は俺筋トレしに行くから。
バス、筋トレやめろ。
ああ、いかん。
筋トレを今すぐやめろ。
もうそんなしょうもないので俺は動きをしたくない、そんな。
円楽さんから、何これ。翔くんはどのスポーツやらせてもカマキリの死骸から出てくる黒いニョロニョロみたいな動きしそう。誰がよや。
ああ、あれね。
誰があの黒いヌルヌルよ。
なんだっけ、
ハリガネムシな。
あ、ハリガネムシだ。そうそう、ハリガネムシね。
ハリガネムシの黒いニョロニョロ動きぐらい遅くないよ、俺そんな。
それだけはうまそうだよな。
俊敏に動くよ。なんだ、黒いニョロニョロだけはうまそうだな。
そのスポーツがあったらうまそう。
黒い、ハリガネムシスポーツってないから、
まず。もう、あの、もし。そんなの。発信されたら、お前、第一人者になりそう。この、沖縄県で。
うん、俺しかいないだろ。こんなスポーツできても。
あと、ヨーガリマサキさんとかね。か FEC のヨーガリマサキさんとか。
いるな、じゃあ。うんうん、いや、まあまあまあね。
まあまあまあ。
はい、ありがとうございます。一旦 CM いきますか。
いきますか。
はい、メールの方もお待ちしておりますので、よろしくお願いします。メールアドレスが、オリジンアットマーク FMNAHA.jp すべて小文字で、ORIGIN アットマーク FMNAHA.jp となっております。それでは一旦 CM です。どうぞ。
FM那覇78.0MHz、 あなたの夢を叶えるラジオ、 AQFM。
こです。今すぐ使えるウチナー口を教えるウチナー口ナー。今日はこの言葉練習していきましょう。ねえねえねえねえねえねえと別に呼んでいるわけではないんです。意味はお姉さんです。ちなみにお兄さんのことはニーニーと言います。とっても簡単ですね。このねえねえは血縁関係に限らず先輩や年上の人に対して親しみを込めて使われます。おじいやおばあが若い女の人に話しかけるときにもよく使われていますね。例えば、だあねえねえこれもらおうかねえとか、ねえねえ新しいのあるねえとか市場でよく聞かれますよ。お嬢さん、新鮮なものは入りましたかと尋ねているんですね。ねえねえと言われたら満面の笑みで対応してください。
さあ、ご家族恋のオリジンアワー始まっております。
お願いします。お願いします。
前半のあの怒った時の声変な出し方して喉枯れちったよ。
いや弱弱いな。
大声出しスポーツというのがあったら俺下手くそだわ。
なんであれだけで異変が起きれば喉にそれでいったら喉も壊したことないし。
あ、そう、
まあ、あ、でも風の時に、
うん、風はそれは違う、カウントにはならないでしょ。
あ、それはな、うん、それはそうだな。
大きい声出しすぎて喉枯れるはあるけど、俺何回もある。
もう
声
通るくせにな。
喉
声通るからこそ潰しやすいんかな。
かな、わからんけど出し方でしょうね。でも結局 は、 それは、じゃあ出し方が違うんじゃない？
あ、腹式呼吸なりってことね。うん、だからそれがうまくできてないっていうか。
そう、潰す時あったな、一回。
ちょっと潰れてるな本当に。
いや、もうめちゃくちゃ潰れてる、今もう完全に。
え、
はい、ありがとうございます。メールの方もね、お待ちしてますんで、ま、
今ね、
はい、
このさっき言ったあと6時間で通信制限が解除されるか、ライフみたいなね、話してるでしょ、
うんうんうん、
だからやっぱこの懐かしいなというか、
うん、
あのコンビニの前で車に乗りながら、うん、あのスマホをいじってる方ってたまに見ませんか？
まあまあ、たまに見るっちゃ見るけど、
ね、スマホをも片手に持ちながら、こうなんかちょっとね、あのシートを倒して、
うん、
なんかこう、なんか動画を見てるみたいな人、
はいはいはい、
あれが懐かしいと思うんですよ。
うんうんうん、
というのも、うん、やっぱり俺はもう貧乏育ちですから、
うん、
まあ、Wi-Fi があるところに住んだことがなかったんですよね、23まで、
はいはいはいはい、
23とかないし、24まで、
はい、
で、それでまあスマホは持ってたので、
うん、
毎月通信制限にかかってたのね、
うんうんうん、
で、まあ、その後というか、まあ、プーキースカイハイツが立って、
うん、
俺は弟に絶対 Wi-Fi つけると、
はい、
今からの時代は Wi-Fi ネットの環境が一番大事だっつって、
うん、
弟にこれだけは絶対つけれっつって、まあ、つけたりとか、
うん、
Wi-Fi 環境だから今の住んでる一人部屋の部屋にも Wi-Fi はちゃんとつけてるわけ、
はいはいはい、
でだからそのそういうのをこのやってて、今はもうそんなにかかることはないんだけど、
制限がね、
制限が、うん、だから24とかぐらいまでの時は、うん、もう毎月10日ではかかってたわけ、通信制限が。
はや
もうこの YouTube とか大好きだからっていうのもあるけど、
めっちゃ見てんだ。
だから残りまあ2週間ないし3週間をこの通信制限の中で過ごさなければならないみたいな。
すごいな、携帯の時代ですね。
でそうなるとどこへ向かうんだって言ったらコンビニの駐車場の前なんですよね。
そこまでする？
でそういうのを人を見ると、あ、僕もこういう時代がありました、握手したいなってなるわけ。
そんな、え、それは決定的なの？あ、コンビニで携帯いじってる人は大体そういう境遇の人なの？うん、はい、
通信制限かかってる、絶対
絶対なの？
絶対、これはもう本当に、
いや別に
信じていただいて、
携帯いじろうと思っていじってるわけじゃないの、あれ。
あ、なんていうの、
通信制限が欲しくてあっちに行って携帯いじってるのなの？
Wi-Fi の電波が欲しくてそうなんです。
そうなの？
はい。だから僕もその経験っていうか、そうやって生きてきたので、
うん、
1年ないし2年ぐらい、
うん、
だから、あ、頑張ってるなというか、あ、僕もそういう時代ありましたんで、まあ、ね、だからちょっとあのこの、コンビニ前 Wi-Fi 電波あるあるなんだけど、これ、
いや分からん、
あのエッチな動画を、
うん、
このコンビニの前で再生するわけよ。
おー、エッチな動画を。
エッチな動画を。で、うん、その時はスムーズに動くわけ。
はいはい。
で、なんていうかな、自分の好きな、この動画の、3分ないし、4分前にするわけ、わざと。エロ動画を見てて、ここの場面見たいなって思ったら、
シーン
、ここの場面に行きたいなって、ちょっとごめんなさい、ややこしいんですけど、
ややこしくしてんのお前だろ、勝手に。
行きたいなっていうのは、行くの。
わかるわ。
果てるとかの意味の行くじゃないですよ。
あ、びっくりした。そっちかな、
思った。行う方の行くですよ。
伝え方下手くそすぎるだろ。
行うって書かれてる感じの方の行く。で、わざと5分前ぐらいにするわけ。
お前が一回行くの話したか何の話か忘れたも
ん。ごめんごめん。コンビニの前でね。だから、Wi-Fi 繋がってる状態で、この動画、見たいシーンの動画の5分前に行くわけ。
エロ動画の見たいシーンの5分前にわざと行くわけ。
行くわけ。で、行って、そっから、車を急発進して、この5分間で家に着くようにするわけ。
はぁ？
意味わかります？これ。
で、何がしたよ。
これちょっとごめんなさい。俺の語彙力がないせいであれなんですけど、この5分間で、ちょうど動画の見れる、この動画再生の、時間が長くなるわけ。
なんで、でも Wi-Fi 環境から離れてるわけじゃん。
はい。
見れないんじゃないの？そのお家行ったら。
あ、だからそれが、蕎麦翔さん聞いてください。それが、5分間で少し良くなるんですよ。
5分間で良くなるって何？
なんて言いますかね。例えば、じゃあ、
一回その動画を見出してるから、
はいはい。
離れてもスムーズに見れるようになるっていう言い方
で。はい、そうなんです、そうなんです。
そういうこと？
でもその時間も限りなく短い。本当にその好きなシーンも5分ないし7分ぐらい前しか見れない。だからこそトータル12分ですわな。トータル12分っていう考え方でちょっと伝わってますか？
こいつ。
動画を好きなシーンの5分前に行きます。で、車を発進させます。で、コンビニから出ます。で、家にすぐ着きます。で、その好きなシーンにちょうど当たるようにするわけ。
はいはいはい。その、ちょうど好きなシーンは何をしてるシーンなの？ちなみに
これ言っていいんですか
ね。いいわけねえだろ。何言おうとすんの？
いいですか？ FM7 さんじゃない
と。いいわけないだろ、バーカ。突っ込めや、言えるかって言えや。言っていいんですかねじゃないべ。
いや、まあ、っていうことなんですよ、まあ、要はね。
で、その好きなシーンに見れるジャストのタイミングで家について何なの？だから
まあそういうことですよ。
ああ、そういうこと。好きなシーン、の瞬間で家について急いで
、みたいな。
遊ぶんだ。
この、だから、コンビニ前、スマホあるあるだと思うんです、僕は。
いや、誰もいないよ、そんな
で、誰もが、その車の中でスマホを見ながら、その Wi-Fi つなげてる方は、誰しも一回は経験あると思うんです、
ないよ、
この経験。
絶対。
いや、あるんです、絶対。
そんな、ブズブズに性欲溜まりすぎてるやついないだろ。
まあ、だから、お前は育ちがいいから、いい環境に、ね。Wi-Fi なくてさ、もう辛い思いなんてしたことないだろ、お前は。
いや、あるよ、別に。制限かかったりとか。
いや、そうなん
ですよ。Wi-Fi なくてっていうの、時代あるよ、別に。
でも、もう、どうしてもやばいってなった時に、一回コンビニ前行くっていうの、わからん？なんかあるんですよ。で、その。
DVD 借りれよ、お前もう。
あ、DVD。
DVD 借りたら別に制限関係ないやし。
いや、嫌なんですよ。DVD 借り。
ちょっと待って、お前制限かかるのはエロ動画を見すぎて制限かかってんの？
まあ、どうなんかな。いや、俺はもう YouTube ですね、大体。YouTube が大幅に占めてる、やっぱり。でも、動画もまあ3割、2割ぐらいは入ってきてる。
それやったらもう、なんか、エッチな動画見たいときはもう DVD で借りた方がいいんじゃない？
DVD
は。そこまでするんだったら。
DVD は借りてまた返さないといけない手間があるじゃないですか。それが嫌なんですよ。
いやいや、もうコンビニの方が手間よ。
あ、いや、でもだから。
急いで5分間の間で帰るのは手間じゃん。
だからゲオに行くのと、ゲオに、だから塚山のゲオって遠いじゃない。まあ、ごめんなさいね。俺の話になるんですけど、俺だけの話、
どこに住んでるかによるけど。
どこに住んでるかによるけど、蕎麦所は伝わってくれると思います。コチンダ中学校の、まあ、付近から、
わかるよ。
ね、はいはいはい、塚山のゲオまで遠いじゃないですか。
はいはい、
だからこそ、あっちのコチンダ中学校、小学校のところのローソンのアイウェディングの見に行くんですよ。あっちに行くんですよ。アイウェディング八重瀬ミーの、あっちのローソンに行くんですよ。
アイウェディング。こんな話で出されたくないはずな、アイウェディング。ね、八重瀬も。
ごめんね。
かわいそうに。
亡くなりましたしね、アイウェディング八重
瀬
ね。
死にかわいそう。
っていう、だからローソンのコンビニつけて Wi-Fi で、ちょっと、 あの予備タンクっていうか、うん、Wi-Fi 予備タンク、ギガタンクを貯めるんです、
うん、あ、そんなのがあるんだ。
でだから俺はそのコンビニでそうやって携帯をスマ、うん、このスマホをね、うん、その車の中で触っていじいじしてる人は、あ、今からなんか買えるのかなとか、どんぐらいギガタンクは貯めて家に帰るのかなって思っちゃうっていう話。
ああ、そんな、うん、そういう人はじゃあお前と一緒の類なんだ。
いや絶対あると思う、その経験ある人は絶対エロ動画のギガタンクを一回貯めて家に帰るって絶対やってる。
そこまでして。いや
絶対あるって。
え、もうエッチな DVD とか借りなさいよ。
じゃあもう回そう、これカメラ回してちょっと突撃インタビューみたい
なやろう。迷惑だよそんな。一人の世界で楽しんでるんだろ、まあ、そうだね、そういう人って。
いや、そうですよ、もちろん。っていうのと、あれよ、YouTube ももちろんあるよ俺。エロ動画もないし、その YouTube ももちろんある。 YouTube のこの動画見たいから行くっていうのもあるし、
その俺もない、もう全く今全然共感できない。もう、
あ、ないか。
制限かかった時全く見なかったもん。
あ、本当。
うん、見たいのを見れるところまで見て、見れなくなったらはいもう終了っていう感じでしたね。
そうそう。で、大城熊さんからツイキャスでスムーズに再生するために一定時間の動画をスマホ本体に貯めるんだはずねっていう、まあそういうことですね。うん、円楽さんからバッファダメみたいなこと。バッファダメってどういうことなんだろうな。
そういうのがあるのかな。
え、オリックスバッファローズのバッファなのかな。
いや、そういう意味じゃないだろ、今関係ないだろ。野球の話してると思わんだろこんな話。
だからコンビニ前で車に乗りながらその Wi-Fi つなげて動画見てる人はなんか微笑ましくなるというか嬉しくなる、やっぱ。
まあでも今そういう状態になって、今家に僕は Wi-Fi ありますから。
僕もです、はい。
だからあれだけど、もしなくてアークができないってなったら俺ローソンに行く、
うん、そうだよな。
やえ、あのアイウェディング八重瀬のミニのローソン行って、うんうん、アークはやるはず多分
ゲームでしょ、
う
ん、だから俺も YouTube 見たいがためにそのアイウェディング八重瀬のところのローソン行くし、だからエロ動画見たいためにアイウェディング前のローソン行くし。
やだね、うん、本当本当やだわ本当
っていう話をしたかったっていう。なんかこれ分かってくれる人いないかな。
でも別に 今家に Wi-Fi 環境があるんでしょ。
ええ、そうです。だから Wi-Fi 環境あるんで、そういう悩みがなくなったんですよ。そう、
見てるだお前、うん、え、自分でつなげたの Wi-Fi。
あ、いや、
もともとつながって
そう、あのルーターは買ってください。
あ、なるほどね。
ちょっとこの中でルーターもちょっと、ごめんな、もうちょっとややこしいんだけど。
ややこしくない。
あのルーターもちょっと、
お前が勝手に全部ややこしくしてるわけ。
あの聞こえ方に、この聞こえ方によっては
ルーターはルーターだろ、それ以外何も発想しないだろ。あの
聞こえ方によってはね、ちょっと、うん、ごめんなさい、聞こえ方によってはっていう。
お前がそっちに寄せてきてるんだろ。
っていうね。
こんなにボケ触れたらもう言いたくなるわけ。
ツッコミフレーズで。
あ、なるほど。言いたくなってしまう。
そう、言いたくな
る。言ったらダメだわよ、これ。
まあ、ダメね、うん。っていうのが、誰かこれメールくれんかな、ないかな。
くれるか、こんな話でや。今日あるある、わかります。エロ動画めっちゃ貯めます。じゃないよ。ならんだろ、そんな。
ならんか。
いや、そこまでみんな、あれじゃないだろ。
じゃあ逆に、通信制限、お前、家に、あの、実家はないか。
いや、実家は Wi-Fi 通ってるよ、通ってます今。ああ。もうほぼほぼ通ってるね。昔は一時 Wi-Fi まだつなげれてない時は、そうそ
う、学生の時はどうしてたのよ。
いや、だから別にそんな学生の時って、
あ、でもガラケーか。そう
ガラケー、うん、
あ、そっかそっか、ごめんごめん、そうだな、
ガラケー時代はそんなんないでしょ。
ああ、そうそう、ガラケー時代はないもん。
YouTube とか見てない。
ああ、そっかそっか、
そう、
ああ、そうだな。
だから別、まあ、それを言うと家でなんか、まあ、引っ越しのタイミングとかまだつながってない時とかは別にもう制限かかった、ああ終了っていう感じでやってる。
へ
え。今ね、俺携帯プラン、めっちゃありすぎるのよ、ギガが。
ああ、余っちゃうんだ、逆に。
余っちゃう、損してるわけよ多分プラン的に。
え、で Wi-Fi もつなげてんの。
つなげてるわけよ。
うわ、無駄にしてんね。
そう、無駄にしてるから、俺も3ギガに戻そうかなと思ってて。
いや、でも
今20だっけよ、なんか使い放題なんか20。
いや、でも3ギガもきついぞ、3ギガきついぞ。マジで。
うぜえ。
いやいや、ほんときついだろ、3ギガ。
でもお前のきついでしょ。俺そんなにマークやる。
いや、でもゲームでも食うだろ、ギガはもちろん。
いや、そんな動画よりは食わないからな。
へえ、あ、そっか。
うん、まあ重さによるけど、そのデータの。
へえ、
よるとは思うけど、 なんか そこまで不便じゃないというか、ただなんかあの検索するとき あっち向かいたいとか営業先とかあるさ、お笑いの仕事とか場所どこだろうって検索するときに出なかったりとかしたら怖いからっていう理由だけで俺入れてるのよそれ。
あ、
なんかあったとき怖いからっていうだけで入れてる。
でもだったらいいんじゃない、なんかあるとき用の保険というか、まあ、それだったらそれでいいんじゃない。
それの6000円ってなんか損してる感じするなって。
あ、なるほどね。
一応ねなんか保険のためにしては金額引き合ってないなみたいな、
そ
う作業かなとかいろいろちょっと考えているっていうだけ。大城熊さんからツイキャスコメントで、ヌード画像かな、ヌード画像かなってダウンロードされるのを待ってたら水着着てるばーってこともあったよ。
ああ、わかる。あの上からね、上からあのカーテンが、
そういうこと。
そうそう、カ
ーテン。ゆっくりどんどん。
そうそうそう。
ああ、
そうそう。今面白く、上からね、はいはいはい、黒のカーテンがどんどん下がってくるわけ。
ガンツの登場みたいな感じだ。ガンツの登場。ピーって頭から始まるやつだ。
それでだから。途中から気づいたら地獄よね。大城熊さんの分かるわ。途中からもう、うわ、上着てるやしってなるから。
ああ、なるほどね。
上着てたら、上水着だったら下も水着だわけよ、絶対。
はいはいはい。
だからもうそれ萎えるよねっていうのは
分かる。あ、じゃあ大城さんも制限かかっても、うん、やっぱ性欲を優先するタイプの人なんだね。
だから大城熊さんは僕の話に共感していらっしゃるってことですからね。
コンビニ行ってんだ。
そうそう、コンビニ行ってんだ。
アイウェディング、八重瀬のミーのローソン行って
んだ。なんでや、そこ限定だわよ。そこ聖地じゃないわよ。Wi-Fi の聖地じゃないわよ、コンビニ。
そこ行ってんだな。
円楽さんから、家で Wi-Fi 使えてるのに、外でスマホで動画を見るのがわからん。いや、違うんですよ。
あの、今の話じゃないんでしょ、
今、そうそう、今の話は、俺、今、家で Wi-Fi 使えてますけど、うん、Wi-Fi 使えなかった、
なかった時期の話、ね。
昔の家と、そうそう、その時の
話。Wi-Fi がなかった時期ね。
Wi-Fi、このなかった時期で。
今の時期の話だったら、激気象すぎます、
ね。そう、もう、変質者よ、もう、それは。
どういうプレイって思います。
だから、どういうプレイってなるからね。うんうんうん。
まあまあ、それはね、まあ。あ、じゃあ今日、この後、制限解除されるんだ。
ああ、そうなんですよ。あと5時間ぐらい。ああ、楽しみ。
インスタライブしてよ、じゃあ。
なんでよや。なんで俺、インスタライブしてた今まで。
制限解除されますっつって。何見ようかなみたいな話してから。
誰が見るのかな
一人二人。それも制限かかってるから死に遅いはずな。
ああ、コメント読むのも。
動画映像とかなんかいろいろ。はい、一旦 CM いきますか。
はい。
はい、メールの方もまだまだお待ちしておりますのでよろしくお願いします。それでは一旦 CM です。どうぞ。
FM なんか。
三日月マンハッタンの内縄口 Now。 今日の言葉はこれ、
グテグテ。
この言葉は腕力、力持ち、体格がいい人にも使います。
おい、グテーマン。
何ですか、スーパーグテーマン。
グテーはついたのか。
いやー、まだまだグテーはついてないですよ。
けしからんな。よし、腕立て100回。
はい、1、2、99、100。
どうだ、グテーはついたか。
はい、グテーはつきました。
よし、じゃあ師匠である私、スーパーグテーマンを倒してみろ。
師匠、よし、くらえ。グテーパンチ、グテーパンチ、グテーパンチ。
キレのあるグテー、やられた。
あ、師匠倒したぞ、やった。
教えることはない。
やった。
明日の大会頑張れよ。
うん、絶対頑張る。明日の試合絶対勝つよ。
頑張れよ、明日のソロバン大会。
うん、勝つよ師匠。グテーを生かして、うん、グテーなーりー、グテーパス、グテーなーりー。
頑張れ。
さあ、ご江戸っ子へのオリジンアワー始まっております。後半戦でございます。
ありがとうございます。ここでツイキャスで大城熊さんから、
はい、
僕がインターネット始めた1998年頃は画像のダウンロードがとってもゆっくりで、画像って上から下にゆっくり表示されるのねっていうことで。あ、さっきのはその続きってことか。
なるほどね。
だから大城熊さんは俺みたいに、うん、あのスマホ Wi-Fi 族じゃなくて、
うん、
あ、スマホ Wi-Fi、 コンビニ Wi-Fi 族。
またその族の名前。
コンビニ Wi-Fi 族じゃなくて、うん、そのインターネット族だった。
そういう族名があるの。
そうそう、大城熊さんは
嫌だな。嫌な族名。
わかる。だからこの僕はだから結局スマホなんですよ、現代っ子というか、うん、だからちょっとエッチな動画を見るときに、うん、僕結構飛ばしたい人なんです。
飛ばしたい、
いやこっちごめんごめんごめん、
いやいやごめん、もう飛ばしたい、ここまで来ていよいよ笑うだけは激気象だろ一番気象すぎるだろ、
ごめんごめん、飛ばしたいっていう、ごめん、違うよ、羽ばたくの方の飛ばしたいね、わかる、
うん、わかるよ、それしかイメージしてないのよみんな
あ、そっか、
飛距離の方は一切イメージしてないから
その時にこのスマホってさ、下にこの時間表示がされるじゃない、
うん、される、
だから俺最初飛ばすから、まあ、1回10分まで行くわけ、
はいはいはい、
指で10分、
あ、まあでもそれは分かる、10分からスタートよね大体、そういうの
あ、共感してくれますか、
いや、それはそうでしょ、エッチな動画見るにあたって一番最初、
はいはい、
イントロから聞くやつなんていないだろ
う、あ、男はね、そうですね、
B メロだろ一番いいところ、
なんだったらな、うん、なんだったら一幕終わった後まで飛ばすもん、うん、なんだったら
B メロサビ、うん、そして2章目の A メロが一番いい、
あ、わかる、
曲で言うとね、
はあ、もうドゥシゴアだな、やっぱ
ドゥシゴア、
やっぱサバショーと俺はドゥシゴアやっさ、友達だな、
恥ずかしい、
うん、共感できるわ、
いや友達やめようかなって思っちゃうぐらい恥ずかしいドゥシゴアやっさ、
だからちょっとこの動画あるあるなんだけど、うん、一幕30分で終わるよな、わかる、
一幕っていう、何どういうこと一幕っていう、
だからこの幕もややこしい、ごめんね、このだからそのなんていうの、一小節一小節30分で終わるような、まず最初のイントロストーリーみたいな、
はいはいはい、全部でちゃんと見たらってこと、
全部でちゃんと見たら、
うん、何時間に対してのよ、要は2時間で、
2時間30分で、はい、2時間30分でお願いします
2時間30分に対して一小節一ストーリーが終わるのが
30分、
30分ってこと
で、また次後日みたいのがまた30分で、その
内容によるだろそれ、
3小節目が45分みたいなことない分からんこれだから一回俺10分まで飛ばして次1時間のところまで行くわけ、
でもあれですよね、エロ動画の構成の話をしてるわけですよね、
構成の話です、今の
エッチな動画の、はい、よくある構成話ですよね、
はい、はい、そうです、これ共感してくれます、
最初の30分は一ストーリー終わる、
一ストーリー30分で終わるんです大体、うん、でもう二つ目のこのストーリーも30分で終わる、はいはい、でその第3小節の時は45分ぐらいで終わるみたいな、あるある分かりません、
大落ちだからね、
大落ちだから、
大取りは一番尺が長く取られる、そうそう、オリジンライブと一緒ね
これつなげていいのかなオリジンライブと、で残りの15分とか、うん、でたまになんかこのなんかちょっと、うん、何これみたいなのがあるよな、うん、これ
なんだこの話エロ動画の構成話いいわよ別に、
結構あと15分のやつは2時間だとして、ごめん2時間だとして、あと15分、ああもう結構早めに済ませるなみたいなパターンあるよな、あ、ここの15分結構すぐだったなみたいな、
あ、
すぐ終わらすなみたいな、
急に話早く終わっちゃうやつね、
そうそう、
これ伝わるかこれ
ベッドからスタートみたいな、なその残りの15分のベッドからスタートですぐフィニッシュみたいなのだよな、2時間のうちの最後の15分、分かってくれんくらいこれ、
まあまあまあ分かる人は、男の人はね、
男の、ごめんなさい、そっか、女性置いて
メール行きますか、
ああ来てます、
メール来てましたら、
そうですね、
こんな変な話よりメール行かしそうぜ、
いやそう、じゃあ止めてよ、じゃあもうどんどんどんどんもう、うん、そうだよ、俺のなその下世話な話するぐらいだったら、う
ん、ずっとだけどな今日始まったばっかの話じゃないからな、
じゃあ行きましょう、はい、お二人様こんばんは、
こんばんは、
ナミオクです、
ありがとうございます。
今週末は肉フェスライブですね。
あ、そうなんですよ。
天気が気になりますが、雰囲気が良さそうなので行きたいなと思っています。
おお、ありがたい。
波奥さん来てくれるんだ。
ありがとうございます。
ありがとうございます。そして私は野球ファンなのですが、プーキーさん、プホルス選手、通算700号、すごいですね。
いや、誰
あ、700本塁打ね。そしてジャッジも61本、えぐいです。そして大谷も30本塁打、15勝で、両規定とも達成できそうです、
ね、野球知ってる人なんですね、
そう、
うん、楽しいでしょう
と、かなりインパクトのある年になっています、うん、佐々木朗希選手の完全試合や村上選手の三冠王、そして55本などプロ野球でも歴史を塗り替える年になっています、楽しいですね、波奥さん
めっちゃ野球好きじゃん、
めっちゃ好きだな、波奥さん
めちゃくちゃ好きじゃん、
いやもうそうだから今年ね、ごめんね野球の話するけど、今からものすごく盛り上がってるわけ、野球界、
そうなんすか、
メジャーもそうですけど日本プロ野球界も、
うん、
盛り上がってるし、まあ、引退する人も多いしっていう、うん、いやもうだからプホルス選手っていうね、もうものすごい方
でプホルス選手、
うん、本当はプーホールスなんだけど、まあ、日本人はプーホルスって言うんだけど、もうその人が700号本塁打っていうのを、
まあまあ分からんけど、
この4人目なんですね、世界で4人目、で多分もう今後俺たちが生きてるうちに700号を打つ人は多分現れないので、
そんなにすごい人なんだ。
そう、歴史的だから俺たちはもう今30、今年30 で、ね、
プホルスさん、
だからそのプホルスさんの拝めた700号本塁打、
うん、
でも多分今後、まあ、あと40年ぐらい生きるのかな僕たちは、うん、もう見れないので、うん、700号本塁打打つ選手を、本当に噛み締めたいよね。
すごいね。
いやすごいことです。
そんぐらい盛り上がってんだ、その人が出てから盛り上がってんだ。
そうで、アーロン・ジャッジっていうね、ものすっごいかっこいい選手がいて、身長2メートル、うん、体重130キロっていうね、もうバケモンみたいな人がいる
わけ。アーロンやでしょ、本当にワンピースのアーロンみたいな。
そうそうそう、本当に。でチラは白ひげに似てるわけ、めっちゃ
ややこしい。
そうややこしいんだけど、白ひげ似てるようなでその選手もさ、うん、もう小さい頃、もう小さい頃なんてもんじゃなくて、うん、生まれた瞬間に養子に出されて、そのアーロン・ジャッジさんね、
うん、
で、まあ、その家庭に引き取られて、
うん、
お父さんお母さん、まあ、教師やってる、
うん、
でそっからまあすくすく育ち、
うん、
まあ、野球やりたいっつって野球やらせ、
うん、
だからもうアメリカって結構普通なんだけど、
うん、
部活って一つだけじゃないわけ。
あ、そうなんだ。
あのだから野球やってたらラグビーもやるし、アメフトもやってバスケもやるみたいな感じだわけ、
高校の時。スケベだな。
スケベか、
いろんなのに手出すんだ。
そうそうそう、
スケベですね。
だからそう、アリンクリンクリスみたいな感じのやつだわけ。
あ、は
い
は
い、う
ん、スケベですねデージスケベ。
そうそうそう、
やば。
しかもあいつ18よ、飛んだやつだなあいつな飛んだやつだよあいつ
どういうこと、まあまあ、18よ。
まあまあ、ごめんクリスの話は置いといてね、
うん、
だからいろんなことを
置いとかんでいいよ、別に捨てていいよそんな、ね、後から拾うことないよそんな
そのあって、うん、これで、まあ、そのアーロン・ジャッジは、うん、まあ、どうするんだってなるわけ、
はいはい、
だから何やってもすごいから、
すごいね、
バスケもそうだし、
運動神経抜群なんだ。
で僕は野球がやりたいですっつって、で野球の道に進むわけね。
で今もすごい立ち位置になってんだ。
で61本並びました、
うん、
そのア・リーグ記録ね、
うん、
でその並んで、そのホームランボールを、
うん、
その養子のお母さんに、
あ、すごい感動、
ありがとうっつって、
感動ですね。
もうだって本当に多分61号で仮にこのまま本塁打記録が止まるのであれば、
うん、
何億っていうぐらいの価値がありますからね、アーロン・ジャッジのボールはっていう。だからもうそんぐらいも泣けるような、
そのボールって。
いやだからごめん、今はちょっとまだ何億するとは言えないけど、今まだ途中だわけ、あと7試合あるわけ、
あ
ーアーロン・ジャッジ選手
まだ額が伸びるかもしれないよね。
そうだから62、63で、この60、仮に64になったとして、64本塁打でフィニッシュってなったら、
うん、
この64号がものすごい価値になるわけ。
すごいね。
ア・リーグ記録。で、まあ、その、ジャッジなんて、もうものすごいスーパー選手ですから、
うん、
もうこれ、ホームランボール取ったやつはもう億万長者ぐらいの感じなんです。
すごいっすね。
そう。で、これまたすごいのが、ちょっとごめんね、あと50分ぐらい言ってい
い？いや、もういいよや、もう。察しれよ、俺に。
プーホールス選手の。
誰だわ、プーホールス選手、ずっと言ってるけど。
700号。
我慢できんもん。
じゃあ、マジで、この700号、マジで、いくらやばいよ
って。いいよ、さっきのエロ動画の話にしようぜ、もう。わからんから。
エロ動画
の。エロ動画の話しよう。
じゃあまあ30分と
30分の3
分構成だよ。
戻ったら、いや、やっぱいや、戻ってみたら変な感じだった。だ
そのプーホール、あ、ごめんね、プーホール、これ最後、はいはいはい、プーホール選手が700号打って、
うん、
で、ホームランボールを返さなかったわけ。このボールを返さなくて、
うん、
で、その、まあ、普通返してほしいの、本当は。
誰がよ？
あの、客が。
返すって何？
もう、まあ、盗んだじゃないけど、
うん、
まあ、その、取っていって、そのまま出ていったわけ。
あ、お客さんがね。
お客さんが。
あ、そういうこと？
700号記念よ。
はいはい。
で、取っていって、うん、その、この、プーホルスが、
うん、
いや、ホームランボールはファンのものだよ。僕のものじゃない。だからもらっていけんっていう。
すごいね。
この深いところもね、かっこいいよねっていう。
ブルブルブルーなって。
ブルブルブルーって、もう感動した。
すごいね。
また来週、ちょっとね、野球選手をお招きして喋りたいよね。
いやいいよね、
うん、
俺どうするも俺もう死ぬよその時には
そうだな、
俺いよいよミキサーしか触らんくなる
そうだな、喋れんくな
る。いや、まあ、まあ、面白いのは知ってるけどね野球。
いやだからぜひチェックしてください野球。
さあ、というわけでメールで、紹介もありましたけれども、
はい、
はい、10月2日まあ明後日日曜日ですね、
ええ、
はい、僕らが出場するイトマンお笑いフェスタというのがございます。
うん、
はい、こちらがもともとですね、10月1日2日に、あります糸満肉フェスタっていうイベントがあるんですけれども、12時から19時半の間で行っております、はい、このイベントの大取りイベントとして、うん、糸満お笑いフェスタというのが18時から入場無料で、各芸人のガチガチお笑い抜き拳対決となっております。
いやいや、ガチガチのお笑い
で拳で殴り合いをして、一番強いやつは誰だという対決を。
それだったら結構お前背負ってるのフリやしょ。お前背負ってるのフリだろ、う
ん、お前は俺を担いで肩に、うん、対決します。
トグロ兄弟みたいな、
トグロ兄弟スタイルで、はい、というのがありますんで、入場無料ですからね、ぜひ18時からあの開始しますんで。
あ、だから波奥さんもね、今日もあの来てくれてるコウタ君も来るってことなんで、はい、ぜひ声かけてください。
ありがたいですね、うん、ぜひね、はい、皆さん遊びに来てください。
お願いします。
糸満市観光農園で、場所、うん、糸満市観光農園で行いますのでね、はい、はい、よろしくお願いします。
お願いします。
というわけで本日はメールツイキャスいろいろありがとうございました。
し、
本日のお相手はすっとことっこいスパーショーと、
すっとことっこいブキでした。
ありがとうございました。また次回お会いしましょう。
よい週末、
また来週。